生海原ひろみつの新京音。この番組はドラマー海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。新京音とは心に響く音を伝えるをテーマに音楽で素敵な体験をしてもらいあなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原もしくはアットマーク DRUM アンダーバー UNA で検索していただけるとこの空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、今月も始まりましたドラマ海原ひろみつの新京音。今日もね1時間たっぷりとお話ししていきますのでどうぞ最後までゆっくり楽しんでいってください。ということでね、もう4月入って新年度ですね。皆さんの周り桜とか咲いたの見ました？ちょうどねこの武蔵小杉タワープレイスビルの周りも桜にすごい囲まれてるんですけど今ねちょうどね満開でね見どころねたっぷりのね状態なのでねもうラジオ終わったらちょっと僕もね桜を楽しみながらねちょっとね春新年度をねちょっとねいろいろ何しようかなこれから何しようかなっていうのをですね思いを馳せながらねちょっと楽しい時間をね過ごしていきたいと思います。でもねその前に今日は1時間たっぷりお話をしていきますのでどうぞお付き合いください。でね前回の放送の時にねゲストさんがねなんと電話トークを含めて3人も来ていただいてたんですけど3人はねなかなか今までなかったなっていうのがあるんですね。で今回はゲストはなしということでね1時間話すんですけど来月またねゲストをね招き入れて話していく予定ですのでそちらも楽しみにしてください。ではここでまず1曲お聴きいただきたいと思います。僕のバンドねノアーズアークからパパママに捧げる歌。はい、ちょっとねちょっと予想していない感じの BGM 流れたんですけどこれから流す曲ですね。パパママに捧げる歌っていうのはどういう歌なのかなっていうのをちょっとねお話ししようかなと思います。実際に僕15年くらい前ですかね15年くらい前にこの曲をレコーディングしてるんですけどなんとですねその一緒にバンドを組んでる人その山口ブラザーズバンドっていうのがノアーズアークの前身なんですがその山口さんが山口神父様とねお二人で立ち上げた音楽ユニット、だったんですね。でそこの山口さんが昔すごいやんちゃなことをしていてですねお母さんとかにも怒られたりとかねお父さんにもね叩かれたりとかっていうねその記憶があってですね でも実際にはそれでもあなたは僕のパパとママなんだよっていうそういうねところをね訴えていきたいというね子供の心を、ね、代弁するような曲が僕はすごい気に入っている曲になってます。では改めてもう一度ご紹介したいと思います。ノアーズアークでパパママに捧げる歌。
生まれないで生まれて きた愛されないで育てられてきた押し付けられて歩まされた道叩かれ続けて育てられてきたパパママいい加減にしてよそろそろ大人になってくれそれでもあなたは僕のパパ僕のママだよ大きくなってきた心を尖らせて虚勢を張っていた生意気言いながら背伸びをし続けて心はいつも大きな穴が開いていたパパママ
書いたのはノアズアークでパパママに捧げる歌ということでね、ここからは、うなのあなたの夢を応援するためのねワンポイントコーナーというところですね。あの X の方でもねポストさせていただいてたんですけど、今回のテーマはですね感情です。人というのはね感情でね物事をねほとんど決めていらっしゃいます。 うん、でその感情、まあ、いわゆる無意識の部分になるんですね。 よくね、なんかね、心理学の世界だと人は無意識の奴隷だとかね、なんかそういうことをね言われたりするんですけど、それぐらいあの意識的に考えていることっていうのは実はね自分たちの決定権の中ではですね、そんなに大きなね割合をね占めてるわけじゃないんですね。ほとんどがこの感情とか無意識、大体ですね、どのぐらいの比率があるかっていうと、まあパワーの差で言うとですね、意識と無意識は1対2万ぐらいの差があるって言われてますね。もうそんなに差あるのっていう感じがするんですが、そんなに差あるらしいんです。はい、なのでこの感情の部分、この感情の部分っていうのは実は無意識の部分になるんですが、ここをね上手に理解をして、このね新年度からね新しい環境始まる方いらっしゃると思います。でその新しい環境もいい環境に育てていってね、自分が過ごしやすい風にどんどんどんどんね整えていくっていう方法を今日は覚えてもらいたいなと思います。というのね、まず感情っていうもの、うん、これはね人間がね一番ね豊かに持ってるっていう風にね言われてるんですけど、というのもまあ人間の場合、まあ他の動物の場合はですね、まあ生命に大きく関係する場合、うん、そうするとですね、その攻撃をしていくとか守るとか愛情が湧くとかあるんですけど、人間の場合はですね、生死に関わらなくても自分が考える自分のテリトリー、これがね侵された時にね、なんとね怒りというのが湧いてくるらしいんですね。俺のテリトリーを侵すんじゃないみたいな感じですね。うん、なのでまあなんでこの人こんなことで怒るんだろうなっていう人とかいると思います。でそういう場合はですね、あ、なんかこの人のテリトリーをこっちが勝手にねいじくっちゃおうとしてるのかなとか、この人が予定していたことを予定していていることに、ね、進まなかった、うん、予定通りに進めないことができなかった場合はですね、相手はねなんか不機嫌になるわけですね。で不機嫌になるとだいたいあんまりいい結果にならなかったりします。でもちろんいい結果にするためにはねどうすればいいのかっていうと、その後ねポジティブな快の感情ってやつですね、その快の感情の方にシフトさせるような動きをしてあげると、まあ例えばですね、上司が叱ったりする時とか、あらこういうのはこうした方がいいんだよみたいなこと言うとしょぼーんとするわけですよ。でその後にでも部下にはですねいいパフォーマンスをしてもらいたいわけです。うん、その時はでもね、でもこれ終わったらこういうのをやってなんか一緒に飲みに行こうよみたいな感じで、なんかいいイメージで終わらせてあげると、なんていうんですかね、あ、そういう終わった後になんかこう連れてってくれるんだっていう楽しみとかね、ワクワクが出てくるので、やる気とかそういうのが出てくるんですね。でこれをね音楽活動でどういう風に活用していくのかというところなんですが、まあ、バンド活動ですよね。バンド活動の時にはやっぱりチームで動いてます、ほとんど。うん、ドラムがいてベースがいてギターがいてボーカルがいてみたいな感じですね。例えば4人のチームなわけです。その時にですねいい演奏をしたいとかいいねライブにしたいとかいう時にはですね、その直前でいい感情、もう自分にとってプラスの感情、うん、いいイメージの感情のね直前、それをね体験した直前、絶頂、一番頂点ではなくて頂点のちょっと前のところ、そこのねイメージを思い出すようにするといいです。というのもね、頂点のところを思い出しちゃうとそこから下がるだけなんですよ。で頂点のちょっと前っていうのはですね、まだこの先上がっていくんだっていうのももう分かっているので、どんどんどんどん上に行けるよ上に行けるよっていう風になっていきます。なのでね、いい感情もちょっと最高潮のちょっと手前のところを思い出してあげると、いろいろと自分の能力も使いやすくなっていくので、ぜひ試してみてください。はい、でそれのね、いい感情ってどうやってそうは言っても思い出せばいいんですかっていう時に、これもね簡単なんですよ。 前回言ったかな、グッド&ニューっていう、自己紹介のワークはね僕好きでやるんですけど、24時間以内にあった良かったこと、あるいはね新しい発見、これをね思い出してみてください。何でもいいです。あ、昨日ねプリン食べて美味しかったでもいいし、昨日ね肉食べたんですよねとか、あ、美味しいカレー屋さん食べたしとか、そういうのでもいいんですよね。そういう良かったなーっていう感情、それをねできるだけ近い時間帯がいいですね。そうすると鮮明に思い出しますので、そういうところから自分の感情っていうのをコントロールしていくと、いろいろ物事がねいい方向に進むんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみてください。そういう感じで、ルナのあなたの夢を応援するワンポイントコーナーでした。ではね、ここでねまた一曲お聴きいただきたいと思います。ブアイソーで水平線。いただいている曲はブアイソーで水平線です。はい、ということでね、先ほどの話の続きをねちょっとね補足を立てていこうかなと思いましてですね、感情をコントロールするというところなんですが、感情をコントロールするときにですね、一番いい状態、感情をコントロールする、まあいわゆる心理学でいうとアンガーマネジメントっていう風に言葉でね表したりするんですけど、まあ自分の感情を客観視するためにやるといいよっていうステップがねあるんですよ。これをねやってみてもいいかもしれないなと思ったので、ちょっと紹介していきますね。まずね、その自分の感情、まあ主に怒りですね、さっき怒りとかそういう風に言ったので、怒りに向き合わないでまず逃げちゃって構いません。真正面からぶつかるとねこれしんどいですから、怒ってることには向かわずに、あ、スルーしよう、スルーしよう、シュッシュッシュッって感じでね、スルーしてください。で、そのね、怒っている自分とか、怒っている相手がいたらですね、第三者的な俯瞰する場所、まあ、なんでしょうかね、上から自分を見てるみたいな、自分と相手が喋ってるのを上から見てる、そういう客観視するところをね、イメージしてください。で、その客観視したことをアウトプットするといいんですね。なんていうんですかね。あ、この人は僕に対してこういう風な気持ちがあって怒ってるんだなーとか、そういう風なことをね、客観視して冷静にして、誰かにね、アウトプットしたりとか、誰かにシェアしたりする。そうすると、あ、だからこの人怒ってるんだと。冷静に見ることができるので、なんかね、怒りとか怒られて嫌だなという感情がですね、だいぶ落ち着くことができるようになります。はい。で、この、まあ、客観視するという部分、 うん、ここの部分をじゃあ実際にミジがわからないんですっていう場合あります、うん、でこのね客観視するってどういうことかっていうと、とらわれないっていう概念になるんですけど、そのとらわれないっていうことはですね、あの冷静になる、うん、冷静になっていく、うん、そうですね、多くのねいろんなねあのやり方で言うと瞑想であったりとか、禅を組む、座禅を組むとかね、そういうふうにね心を空っぽにするような状態ですね。そういうふうな時間とか、まあ、呼吸瞑想とかね、そういうのをやっていくと客観視っていうのはねしやすくなっていきます。でどんどんね感情というところ今言っていたんですけど、感情にはね怒りとか悲しみとかあるんですけど、これのね特徴もねちょっとね知っておくとより心が楽になるかなと思うんですが、幸せな感じっていう感覚ですね、これはね実はね放っておくと薄くなってくんですよ。うん、ではなんとなくそれは分かりましたね。で今度ね怒りの感情、反対ですかね、反対、うん、怒りの感情はね放っておくとねどんどんね溜まってくるんですね、うん、これも消えるんじゃないのとか思うんですけど、怒りだけは放置しておくとどんどん溜まる。だからあの人カンニング袋の輪切れたみたいなことって聞くじゃないですか。それはねこういうことなんですよ。あの人だんだん幸せが溜まってきてなんか超ハッピーに急にね爆発してるみたいな感じのことはならないですもんね、うん、なので怒りの感情とかねそういう負の感情があったら、今言ったアンガーマネジメント、うん、それをねちょっとぜひ試してみてください。で後半に関してはそれをねさらに、まあ、新年度にふさわしいかなと思う新しい環境にね身を置く人たちってたくさんいると思うんですよ。じゃあその新しい環境、まあバンドでもそうです、音楽でもそうですね、これからじゃあ大学、多分ね大学とか高校に入って軽音に入りますって時に、うわ大学デビューしたら俺は変わるんだみたいなね、黒い髪だったのが茶髪にするんだみたいなね、僕なんかそんなことやってましたけど、そういうふうに自分のイメージとか自分自身をね変えたいっていう人いらっしゃると思います。その話とかを後半はねめちゃめちゃしていこうと思ってるので、それもねちょっと楽しみにしていてください。でね今年の目標というところでですね、何でしょうかね、今年はなんかでかいイベントがねちょっとね増えたりとかね、なんか大変ななんかバタバタ最近してたんですけど、そういう時も心理学というのをね改めてね覚えといてよかったなっていうふうに思ってね、改めてそういうの思いながら、あこういうのもいいよこういうのもいいよと思っていました。で後半の心理学の部分はですね、イメージボックスというお話をしていきます。で人ってのはどういうイメージを持たれるのかっていうのって、この人に対してこういうイメージ持ってもらいたいなとかって思う時ってあるじゃないですか。例えば環境によって変わります。まあ僕で言えばラジオで喋ってる時こういう風に思われたいなみたいな、こういう風に思ってよみたいな感じとかね、お仕事してる時にあ自分できる人にも思われたいなとか、うん、あとは家族いる時ではなんかもうちょっとね柔らかい自分でいたいなとか、いろいろあると思うんですけど、これをね作るための方法、イメージボックスの作り方というのをですね後半はやっていきたいと思います。でどんどん今日はですね新年度ということで盛りだくさんの音楽と心理学の話はね取り入れていきたいと思います。そしてあとはそう前回も言ったんですけど、アクセサリーですね、アクセサリーがですねもう実はねどんどんできちゃっててですね、サンプル的な感じでできてるんですけど、どんどんね発表する前にですね人の手にお届けすることができるようになりまして、今日の夜あたり X のポイントポストの方でね、その今、うん、これだったらっていうのをねどんどん発表していきたいと思いますので、それも楽しみにしていてください。ではここでそろそろ曲を聴いてもらって、でそして後半の方に行きたいと思います。 それでは、曲をお聴きください。ノアズアークで平和の歌。
世界が憎しみがやってきるなら、僕らが愛し合おうじゃないか。国々が戦争ばかりしているなら、僕らが和解をもたらそう。宗教が分裂しているところで、僕らは一つになっていこう。家族が疑いがあったとしても、僕らが信じてみせるから。
ということで、あっという間に30分ね、まあ、過ぎちゃいましたけど、後半30分もそのまま耳はね、このチャンネルに合わせておいてください。それでね、さっきも言ってました、イメージボックスです。イメージボックスって何ぞやっていうことなんですけど、まあこういう風に見られたいよねとかって思ったりしていることってね、あると思うんですよ。でもね、実は、こういうふうに思ってもらいたいなっていうのは、自分自身が自分がこう見られているだろうなというものを持っているっていうふうに言われてるんですね。というのは、相手がこういうふうに見ていると意識するんじゃなくて、自分はこういうふうなイメージで見られなければいけないと無意識はなんかこうね思っているということなんです。ちょっと分かりにくいですね。日本語って難しいなと思うんですけど、例えば、 そうですね。まあ例えばですね、ある A 君が俺のことはね、なんかすごいドラムパワフルなやつだなっていう風にね、思ってたとするじゃないですか。うん。でそのね、また別の人で C 君とかが、あ、なんかね、楽器の機材にすごいこだわりを持ってる人なんだなっていう風なね、思ってたりとかですね。あとは F 君とかはですね、あいつも重い機材持ってるよな、そこまでなんか筋トレとかやって体鍛えてんのかなって思うかもしれないですよね。で人それぞれね、違ったイメージを持ってるわけなんですね。でそういう風に持ってるだろうなっていう風に思われてるって自分で例えば思ってたとするじゃないですか。で実はね、それはね、自分がね、その相手がこういう風に思ってるだろうなっていうのを自分でね考えちゃってるんですね。これがイメージボックスって言われてるものなんですよ。でね、それをね、人間、まあこういう風に相手をね、そういう風にね見てもらいたいなっていう風に思ってる時に肯定的な捉え方をしているといいんですけど、たまに、ね、否定的な捉え方をね、自分の中でね持ってるイメージボックスを作る方がいらっしゃるんですね。あ、どうしてもね、あの人と会うと苦手だなとか、なんかまた怒られるんじゃないかなみたいな、そういう感じ。そういう時はですね、このイメージボックスを変えてあげる必要があるんですよ。自分が勝手にそういう風に思ってるだけなんで、相手がそう思ってるかどうかは相手じゃないとわからないじゃないですか。でも相手がそう思ってるだろうな、だからあの人となんかこう喋るの嫌だなとか、あの人と会うの嫌だなみたいな感じに思っちゃうわけなんですね。なのでこのイメージボックスをコントロールすることができるようになると、いろんな人に対して自分が取りたいなという行動も取れるようになるし、こういう結果をね、コミュニケーションの結果、果たしたい、仲良くなりたい、もっとね、次いつ遊びに行くとか、約束を作りたいとか、あ、次の曲はこういう曲を作りたいなっていうのをね、どんどんどんどん毎回喋りたいなっていう、そういう関係持ちたいなっていうのも全部このイメージボックスで、自分が相手にどう思われてるかというそのイメージをどうやって作っていくかなんですね。で、ここの部分をですね、どうやってコントロールしていくのかというところなんですが、これがね、NLP のところで言うと、イメージをね、よりリアルにさせるというところ。見える、聞こえる、感じる。この部分をイメージの中に組み込んでいきます。例えばそれができてるとき、何々さん、まあ、あなたはですね、何が聞こえてますか、それをね達成してるときに何が見えてますか、それを達成したらどんな感じがしますか、みたいなことをですね聞いていきます。まあ自分自身ですよ。そしてそれをね全部ポジティブな形で考えるようにしていくとですね、前向きにそのイメージボックスを形作ることができるようになるので、ぜひこれはね試してみてください。ということで、前半からの補足みたいな感じでね続きやりましたけど、ここでね曲をお届けして、この後はですね、また音楽を話をね、いっぱいね実はね喋りたいことあるんですよ。それをねどんどん話していきたいと思いますので、お楽しみください。ではここで曲をねまたお聴きいただきたいと思います。先ほどもね聞きました、ノアズアークの平和の歌なんですけど、実はですねこの平和の歌なんでいつも流してるのかというとですね、これもちょうどですね、パパママに捧げる歌に近いんですが、この平和の歌っていうところも、この山口ブラザーズの中で、さっきはね山口さん、はい、まあ、山ちゃんって呼んでるんですけど、山口さんが作ってて、今度はね、ファザー山口が作ったっていうね、この2曲はね、結構ね、対になっていて、こっちはね、前向きな明るい感じの曲になっているので、ぜひ、新年度にはぴったりかなと思って持ってきておりますので、お聴きください。それでは、お聴きください。ノアズアークで平和の歌。
世界が、憎しみがやってきるなら、僕らが、愛し合う 戦争ばかりしているなら僕らが和解をもたらそう。宗教が分裂しているところで僕らは一つになっていこう。家族が疑いながったとしても見せるから抱き覚められるより慰めることを愛されるよりも愛して行きたい。
いただいたのはノアズアークで平和の歌でした。はい。でこのね曲、そのノアズアークのねもう始まりの歌みたいな感じなので、もう新年度のねこれから新しい環境を取り組む方にはねぜひぴったりかなと思っております。でねこれからね何をしようかなとかってね考えてる方もいらっしゃると思うんです。そしてね僕もねいろいろね最近ね新しいこといろいろやりたいってずっと思ってたところがあってですね、いろいろねめちゃめちゃね動いてるんですけど、なんとですね、なんかいっぱい一気にねやりたいからねやらなきゃいけないことみたいなのがねいっぱい出てきましてですね、なんかね一気にねもう急展開ですよ。まずアクセサリーもねいっぱい作って、結構作った途端にこう手に渡っていくので、まあ、それはそれで嬉しいなというところもあるし、新しいね事業の方もね始めていたりとかしますし、であとはですね、あの6月に向けての6月ねライブがですね大きいのがねいっぱいあるんですね。東京ドームシティホールもワンニバスもありますし、であとはドリームキングダムのねあの王子まだ生きてますねありますし、いろいろありますね。 それと別にあれ何があったんですかな、うん、なんかねいっぱいいっぱいあるんですよ。とにかくね、思い出そうとするとですね、最近いっぱいありすぎてですね、どれがどれだったかなと思ってるんですけど、なんかそういう風にチャレンジをすることをねできるためにね、やっぱりねいろんなことができたらいいなと思っております。そのためにではですね、まず一つ一つできないといけないなと思っていて、一つ一つをね消化しているんですけど、まずその一つ一つですね、実際に男性と女性、うん、これね人間の脳の違いによって一つ一つできるのと同時にできる脳ってのがあるんですね。というのもまず男女で分かれます。男性はねシングルタスクで、女性はマルチタスクが得意って言われてるんですね。で特に時間系列もね、これ実は面白いこと決まっていて、男性はですね今のこの瞬間みたいなのをね考えるの得意なんですよ。でそれに対して女性ってのは現在と未来と過去、この3パターンをね同時にね考えるマルチタスクをするのがね得意って言われてるんですね。なので男性バンドと女性バンド、それぞれのね偏ってる場合はね分かりやすくていいんですけど、男女混合になってやるとき場合あるじゃないですか。その時は言い方ですね、今すぐやろうぞ、今すぐ楽しもうぜみたいな感じで行こうとすると、でもこれをやらないとなーとみたいな、未来の、ね、こうやらないとあの時こういうことあったでしょ、だからこれを今やらないと将来これできないじゃん、演奏できないじゃんみたいな感じになってね、話し合いとか行われたりする経験ってないですか？あんまりないかな。僕はね結構ねあったんですよ。でその辺の部分を意識していくとバンドっていうのは上手くなるんですけど、そのバンド活動をするにあたってですね、今年はですね何をしようかなと思っていたところで、なんと僕のバンド、さっきも流してました不愛想で、ボーカルがねアクセサリー作ってるんですよ。で僕もちょっとアクセサリーを作り始めたじゃないですか。なのでねデザフェス、今年の目標はデザフェスかってねちょっとね2人で喋っていたんですよ。でデザフェスでも演奏ができるステージみたいのがあるらしいんですね。でそこの部分でアクセサリーを出しつつ演奏も、やりつつっていうのがね今年の一つのねやりたいことの目標となっております。皆さんの、うん、聞いてるあなたのね今年今年度の目標ですね、どんなのがあるでしょうかね。でその目標を決めるのにも前回やったウェルフォームダウとか、うん、その辺のね話あれですね、目標設定をするための NLP のねワークがあるんですけど、それもねぜひね参考にしてもらえたらなと思っております。で、ここでねまたそろそろね一曲お聴きいただきたいと思います。今日はねこの2曲をねめちゃめちゃ流したいなと思ってね、もうねそろそろ覚えたんじゃないかなと思うんですけど、ノアザークのねパパママに捧げる歌、これはねもう一回聞いてね、というのもねこれをねめちゃめちゃ聞いてもらいたいなと思うエピソードがねあったので、これを聞いた後に、聞いてもらった後にそれのねお話をちょっと進めていきたいなと思います。それでは改めてお聞きください。ノアズアークでパパママに捧げる歌。
望まれないで生まれてきた、愛されないで育てられてきた、押し付けられて歩まされた道、叩かれ続けて育てられてきた、パパママいい加減にしてよ、そろそろ大人だよ。 きくなってきた心を尖らせて虚勢を張っていた生意気ながら背伸びをし続けて心はいつも大きな穴が開いていたパパママ幸せになってね、yeah. これから自分の道を歩むからそれでもあなたは僕のパパ僕のママだよ
頂いている曲はノアズアークでパパママに捧げる歌。はい、このね、最近いろいろ活動ねしてるって言ったじゃないですか。その中の一つにワニバスっていう今度東京ドームシティホールでやるイベントがあるんですけど、いろんな音楽家の方がねごちゃごちゃにね集まってイベントを進めて作ってるんですが。面白いのは今まで全然関わったことがないクラシックの人であったりとか、なんですかね、殺陣っていうんですかね、舞台で演劇をするような方とか、ファッションショーとかですね、あんまりね同じ舞台に立たないな、同じ時間帯同じこの曲で同時にパフォーマンスをしないなっていう人たちがですね、まあやっていくんですけど、その考え方の違いはね、めちゃめちゃ音楽を好きで音楽をやってるのにこんなに考え方違うんだなっていうのですごくねびっくりして新しい発見をね感じてるんですよ。でクラシックの方はね、なんて言うんですかね、クラシック畑の人から言うと貴族ね、昔はね貴族の権力はね保持するためのなんかこうそういう風な豊かな自分たちはね財力を持ってるっていうためのものだったらしいんですよね。でクラシックの観点からいくと、あ、音楽ってそういう風な娯楽という観点なんだなっていうのは最近僕の個人的なところでは感じてるんですけど、僕とかがやってるいわゆるバンドとかってね、じゃあそこのクラシックの感じに行くとそうなのかって思った時に、絶対そうじゃないよなと思った時にですね、何だったんだろうなって言ったら民衆のための音楽みたいな感じですね。なんかこれがしっくりきたんですよ。なんかスラムでね発展していったなんか黒人の音楽とか分かれなくね、イメージで言うとドラムで言うとスチールパンっていうのとか、なんかそういう風にドラム缶を作って音楽をね奏でていくっていうジャンルがあったりとかするんですけど、そっち寄りなのかなっていう風になっていて、それがね最近自分の中ですね面白い感じでね混ざってきてる。でそれがね同じ場所で同じ演奏するとどうなるんだろうなっていうのはね今一つ楽しみなんですね。そういう挑戦とか自分の中の感覚の挑戦ですかねっていうのをですね、どんどんどんどんね、これからはね、X の方で発信をしていきますので、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。ちょうどね、7日とかに X の方でね、そこの主催のしのくさんという方とね、ちょっとスペースで対談みたいな感じをしてみたりとか、そういうのでどんどんやっていきたいと思っております。ということでね、そんなことを喋ってるとですね、あっという間に1時間経ってしまっているんですけど、ここでね、ライブの情報を改めて、お伝えしていこうかなと思います。僕はですね、いる場所ですかね。まず大きなところで言うとですね、4月の22日ですね、月曜日、クラブチーター川崎で、ミスレッドシアター、8回目のワンマンライブですね。ね、ワンマンショーライブというところで、ここでね、 会場の方に僕いますので、ぜひいたら、見かけたら声をかけてください。そして6月の6日の木曜日、東京ドームシティホールワンニバスね、ワンニバスですね、めちゃめちゃいいところで噛みましたね。はい、このワンニバスではまあすごいですよ。あのアイドルさんのデビューとか、あの推しの子、アニメ推しの子ってご存知の方、今はね多分ね、ちょっと前まで世間を騒がしてたキーワードだと思うんですけど、アニメ推しの子の10秒で泣ける子役、有馬かなっていうね登場人物がいるんですけど、その元のモデルになった方がですね、なんとその日はですねアイドルデビューをするというところで、リアル有馬かながねこの日はね見れるかもしれませんね。これもね楽しみにしていくつ、あとね本当にこの日はね何が出てくるのかって分かんないぐらいごちゃまぜな感じでね、しかもねカオスなんですけど、すごくいい感じになるんじゃないかなと思って、未知数のライブになっております。そして6月の24日の月曜日ですね、はい、クラブチッタ川崎にてドリームキングダム17周年記念ライブ、王子まだ生きてますということで、ここはねサリのね、サリちゃんのねあのドラムとして出演しますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。この日はね、王子は絶対生きてるだろうなと思ってるんですけど、目は目の前にいますけどね、はい。まあこの時には体重どんぐらいになってんのかな、最近体重のねことをめちゃめちゃ気にしていますけどね、僕も体重かって、昨日もね一昨日もねその辺の話したんでね、ちょうど季節的に皆さんも歓迎会とかで食べ過ぎたりねしないようにして注意してみてください。そして6月の30日、6月なんですよ、めちゃめちゃ多いの、日曜日ノアズアークにてですね、国立音楽院っていう、その昔フォーライフレコードっていうレコードレベルがあったんですけど、それのね居抜きで音楽教室、音楽の専門学校だったんですよ。そこの地下にあるライブホール、ここで、コンサートを行います。まあ、詳しい情報はねまた近くなったらね X の方とかホームページの方でどんどんお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。ということで、この音楽が流れてきたってことはもう後半ですね。はい、でそういったね、あとは NLP のメタプログラムの、ね、診断の統計、これね集めている活動をね今しています。もうもともとNLP っていうね、人の問題をね言語で解決するっていうね、プログラムがあるんですけど、これはアメリカ発祥のセラピーの分野のやつなんですが、日本では最近来て、でそれの無意識の部分ですね、無意識の部分をどれぐらいの人がどれぐらいの傾向を持ってるのかっていう統計をですね、今個人的にも仲間的にもですね集めております。それをどんどんどんどんみんなでシェアして、こういう風にしたらね、いいものをねみんなにちゃんとお届けできるんじゃないかなっていう風な、そのためのデータを集めているので、もし興味あるよ、俺ってどんな人なのって思う人がいたらですね、僕に X でね DM をいただければと思います。まあいろんなことを言いましたけど、全部ドラマうなでね検索すると、まあ僕のうなウェーブというね個人的なホームページ出てきます。そちらに僕がやってるいろんな媒体載っかってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。でラジオブログですけどね、本日の再放送またねラジオブログの方で聞くこともできますしね、ちょっと解説もね入れていきたいなと思いますので、そちらもね書き上げたら X の方でお知らせさせていただきます。ということで、あっという間の1時間、早かった。次回の放送ですが、次回のドラマ海原浩光の新境音、放送はね次回は5月の2日木曜日13時から14時の生放送、この日はねゲストでまた音楽の仲間をねお呼びしたいと思いますので、楽しみにしててください。それでは皆さん、今日もね素敵な午後の時間をお過ごしください。お相手はドラマ海原浩光でした。またね。